ローマの手紙6章の12節を開いてください。パウロはローマのクリスチャンたちに福音についてもっと深く理解してほしくてこの手紙を書きました。彼はまだローマに行ったことはありませんでした。すでにローマには福音が伝えられて教会が出来上がっていて彼も何度か行きたいとしきりに願っていたわけですがなかなか道が開けなくてそれで自分が行く前にこの手紙を通して福音について救いについてもっと理解してほしくて書いたわけですが私たちが救われたのは義と認められたのは神の恵みのゆえキリストを信じる信仰によってそれが聖書がパウロが教えていることです。そして罪の増し加わるところに恵みも満ちあふれるとパウロは教えました。しかし彼が教えたのは恵みが分かるために神がどうせ許してくださるんだから罪を犯すべきだと教えたのではありません。なぜ私たちクリスチャンは罪を犯すことができないのかまた罪の生活を続けることができないのかそれは罪に対して死んだからでした。罪に対して死んだのであれば罪に生きることはできません。そのようなことは不可能です。そのことをパウロは前回のところでバプテスマに例えて説明しました。私たちは皆キリストにつくバプテスマを受けました。キリストに継ぎ寄与されたわけですね。霊的にキリストと一体となりました。キリストが十字架で死なれた時私たちの古い人も共に死にました。ですからもはや罪の生活を続けることはできないしその必要はないわけです。罪に対して死んだ者は罪から解放されているわけです。そしてキリストがよみがえられたと同じように私たちも新しい人として新しい命に歩むために新しく作られたものです。でパウロは私たちはキリストイエスにあって罪に対して死んだものです。そして神に対して生きているものだ。そのように認めなさいと前回の最後で進めましたね。認めるっていうのはそのように計算しなさいっていう。古いあなたは死んだんだよ。そのように計算して生きるという。罪に対してもう死んだっていう。そのように思うこと、計算すること、認めること、そしてイエス様がよみがえられたと同じようにあなたは新しい人として神に対して生きている。イエス様は神の御心に従い、神の喜ぶことを行い、神の栄光のために生きました。同じように一体とされた私たちも神に従い、神の喜ぶことを行い、神の栄光のために生かされている。これが私たちクリスチャンでしたね。今日はその続きの12節から最後の23節まで一緒に学んでいきます。まず12節をご覧ください。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。パウロの教え方はまず教理を述べて、それから学んだことを実践するように進めます。この12節から14節までは、前回学んだ1節から12節で教えたことの実際的な進めをしています。前回学んだように私たちは罪に対して死んだものでした。私たちの古い人はキリストと共に十字架につけられました。それは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためでした。罪に対して死んだものは罪から解放され自由にされているわけですからもはや罪に支配されていません。罪から解放されているのです。ですからというと、ですから12節でパウロは何と進めてますか。あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけないと進めています。死ぬべき体とは弱い、いつかは死んでしまう、この私たちの肉体のことですね。私たちは以前、 この体、肉体を使って罪を犯しました。体が、肉体が悪いということではありません。私たちは皆アダムの子孫として生まれながら罪の性質を持って生まれ、古い人は体を使って罪を犯しました。しかしその古い人はどうなりました？キリストと共に葬られたわけです。罪の支配から解放されました。ですからって言った。ですからその体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけないとパウロは進めました。13節、またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。パウロはさらにここで具体的に進めています。あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。ここでパウロは手足を不義の道具と言ってますね。道具とはもともとのギリシャ語では武器という意味もあります。私たちは以前この手や足だけではなくて体の器官全部をこの不義の道具、不義の武器として何のために使っていたのか、罪のために使っていたということ。目で耳で汚れたものを取り入れて、そして口で、呪いと苦みを吐き出して、足はある人たちは飲み屋に行くのに早く、手はタバコと酒を手にするわけですね。で、体のこのあるある器官をこの不義の道具として、不義の武器として罪に捧げていたわけなんです。罪が私たちを支配していました。しかしその古い人はどうなりました？キリストと共に葬られたわけですね。そしてキリストがよみがえられたとき、私たちも新しい人として作られました。新しい人はどのように歩むべきだとパウロは言ってますか？あなた方自身を、なんて書かれてますか？神に捧げなさいと言ってます。以前は罪に捧げてました。今は新しい人としても罪ではない、神に捧げなさいということですね。新しい人は自分自身を神に捧げます。具体的には手足を、すなわち体を義の道具、武器として神に捧げることです。12章を開いてください。ローマの12章の一節で、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の、なんて書かれてますか？体をってあります。心をではなくて、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。心だけ捧げるのではなく、あなた方の体をとパウロはここです進めてます。以前は私たちは体を何に捧げてたかっていうと罪に捧げていたわけで、新しくされた人はその体を聖なる生きた捧げ物として神に捧げる、最も香ばしい捧げ物はあなた自身を捧げることなんだ。いや、気持ちだけ神様捧げますということではなくて、あなたの体を神に捧げること、それこそあなた方のふさわしい礼拝、生きた霊的な礼拝、これが体を捧げることですね。私たちは今朝神に賛美を捧げました。そして与えられたこの収入の中から感謝の捧げ物、お金を捧げるわけです。しかし大切なことは私たち自身を神に捧げることなんですね。以前は罪に捧げてたこの体を、今は自分自身を、この体を神に捧げ、義の道具、義の武器として神の栄光のために使います。 14節見てください。戻ります。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。なぜキリストを信じた者は罪に支配されないんでしょうか。それは私たちの古い人はキリストと共に葬られ罪に対して死んだからです。罪に対して死んだ者は罪から解放されているわけで、解放されているのであればもはや罪が私たちを支配することはありません。ですから罪を犯すこともできないし、罪を犯す必要もないわけです。ヨハネも同じことを教えてます。第一ヨハネ開いてください。今のところ押さえて、ヨハネの手紙第一、後ろの方ですね、3章431ページ81ページです。3章の読みたいのは9節なんですが、その前に6節をご覧ください。ヨハネはこのように書いてます。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。少し飛ばして9節をご覧ください。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。神から生まれたので罪を犯すことができないのです。ヨハネは私たちキリストを信じた者は罪を犯しません、罪を犯すことができないのですと言っています。もちろん完全に罪を犯さない人などいませんね。皆さんどうですか。信仰を持って何年でしょうか。1年でしょうか、それとも3年でしょうか、5年でしょうか、10年でしょうか、それ以上でしょうか。信じた後どうですか。罪を犯したことないですか。私はもう40年になりますけど、そんなことはもうないですね。罪を犯さないということはないわけです。私たち多くの失敗をしてしまうもので、罪は許されたわけなんですけれども、完全になった、完全な人になったということではないわけですね。私たちはこの世に生きている間、罪の力がこの世では働いているわけですから、そしてこの肉の弱さがあるわけで、私たちが完全にされるのは神の国に入るとき、キリストと同じ姿に私たちは恵みによって変えてくださるわけで、私たちはすでに救われているわけなんですけれども、罪の影響のあるこの世に生きている間、罪を犯す可能性はいつでもあるわけです。だからといってそこに甘えて罪を犯すように聖書は進めているわけではないんです。恵みによって救われたわけで、恵みによって救われた後も私たちは神の恵みによって許され続けるわけなんですが、じゃあもし罪を犯してしまったらどうなるんですか。今木曜日私たちはこの第一ヨハネの手紙を学んでいるわけですけど、前回一章を学び終えたところです。その一章の7節には、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださると書かれている。イエス様が十字架つけられたのは私たちの罪の身代わりでした。その流された血によって、命の犠牲によって私たちのすべての罪は清められたわけです。じゃあ罪を犯してしまったらどうなるんですか。救いは無効になるんでしょうか。そういうわけではないですね。もうすでに救われていて、神の子とされていて、ですからもし信仰を持った後罪を犯した場合、その罪を放置しないで、罪を犯したら自分の罪を神に告白しなさいと一章には書かれています。神に告白するならば、神は真実で正しい方ですから、あなたのその罪を許し、すべての不義から清めてくださるとあります。私たちが救われたのは神の恵みのゆえです。救われた後も恵みによって生きるわけです。さあ戻りましょう。パウロはこの14節で こう言ってます。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。律法は神がモーセを通してお与えになったものですから、これは良いもの、正しいもの、聖なるものなんです。律法は何が正しくて何が間違っているかを教えます。良いものですね。しかしその良いものである律法は、清いものである律法は、正しいものである律法は、私たちを罪から救う力はないんですよ。むしろ律法によって生じるのは私たちは罪の意識だけなんです。正しいことが語られているわけで、これをしてはダメ、これをしなさいということがあるわけですけど、それに比較してしまうと、自分に照らし合わせると自分がそこから外れてしまっている違反者であるということが、その律法によっては明らかにされるわけなんですね。罪の意識が生じる、これが律法の目的なんです。ですからもし律法のもとで生きるならば、それによって正しいものとされようと認められようとするのであれば、それによって救われようとするのであれば、自分がそれを守ることできないわけですから、当然罪に定められてしまうわけなんです。しかし私たちは律法のもとにではなく、どこにいるんですか？そこから移されて恵みのもとにあるということ。私たちが救われたのは律法を守りを行ったから救われたわけではありません。行いで救われたわけではありません。神の恵みの家にただで救われたわけです。キリストを信じる信仰によって救われたわけです。その信じた後も私たちは恵みのゆえに、すべての罪は許され続けるわけですよ。これが神の恵みなんです。で、私たちモーセの律法もあるわけですけど、この2000年の教会の歴史において、教会が作り出したあらゆる律法っていうか、ルールっていうか、クリスチャンはこうでなければならないっていうのが見える形見えない形でもその枠組みがどっかにあるわけ。そして知らないうちに自分自身もその律法っていうかルールっていうか、こうでなければならないっていうのがあるわけ。クリスチャンは聖書を読むべきである、当然そうですね。クリスチャンは祈るべきである、当然そうなんです。クリスチャンは捧げ物をすべき、当然そうなんです。礼拝に当然全部合ってるわけですけど、で今日は聖書を読むべきなのに朝聖書を読まなかった、だから神の恵みが今日はないんだって。祈りが足りなかった、だから神が守ってくださる。私たちはこの自分の行いをベースにして神のこの祝福恵みを受けられるっていうふうに考えてしが、そういうふうにはまってしまうわけです。でも恵みっていうのは私たちがするしない実際と全く関係ないわけです。あなたが聖書を読む読まない、もちろん読むべきですよ、読んだ方がいいんですよ。読まなくていいって話をしているわけではありません。あなたが祈る祈らない、祈らなくていいっていうことではありません。どうぞ祈ってください。朝に言うに主の前に祈ること大切です。しかし私たちが何かをすることによって、神はあなたを愛し、しなくなると神を愛さないっていう、そういう条件付きは恵みではないわけ。私たちが敵であるときに、罪人であったときに、神は私たちを愛して一人子を与えてくださったわけで、これが神の恵みなんです。信じた後、あなたはもう何もしないから、もう私はあなたを見捨てるよと、神はそういうことをなさらないわけです。もう罪を犯したがあなたはもうダメだと、そういうふうには神はおっしゃらないわけです。だって罪人であるときに受け入れてくださったわけですから、子供になった今はなおさらあなたを受け入れ続けるわけです。まあしつけはしていきますけれども、親として、それはあなたの成長のためなんですが、恵みっていうのは私たちの行いと全く関係ないわけです。恵みの家に全ての罪は許されたんです。そして恵みの家に全ての罪は許され続けるわけです。でそこで出てくる問題が15節ですね。質問が、ではどうなのでしょうということで、 私は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。パウロはここで再び一節同じ質問をしてますね。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。恵みの上に罪は許されるんだから罪を犯して続けていいんでしょうか。意図的に習慣的に罪を犯し続けていいんでしょうか。まあそうでなくても時々だったら少しだけだったらどうせ許されるんだから罪を犯していいんでしょうか。恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。パウロの答えは何ですか。決して決してそんなことはありませんと強く否定しました。16節、あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死にいたりあるいは従順の奴隷となって義に至ります。パウロは私たちが罪を犯すことができない理由を1節から14節ではバプテスマに例えて説明しましたね。私たちはもうすでにキリストにつくバプテスマを受けたものでキリストと霊的に一つになったのでキリストが死んだ時古いあなたは死んだんだよ罪に対して死んだんだよ。死んだのであれば罪を犯すことできますかできませんよねっていうこと。そのように説明をしそしてここでは23節まで奴隷に例えて説明しています。奴隷に例えています。パウロはあなた方は知らないのですか、わからないんですか、理解していないんですか、当然わかるでしょうという、当然知ってるでしょう。何を？自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となること、当然そのこと知ってますよねという。当時奴隷はローマにたくさんいたわけで奴隷がどういうものであるかみんなそれは承知の事実だった。でたくさんの奴隷がいるわけですけどそれぞれの奴隷には当然主人がいるわけです。そして主人はたくさんいるのではなくして主人はたった一人だけだった。服従する相手がその人の主人です。奴隷は自分自身を捧げてその主人に服従しました。同じように私たちも霊的な意味で主人はただ一人なんです。二人の主人持つことできません。二人に仕えることできません。主人は一人なんですよ。信仰を持つ以前は私たちの主人誰でした。罪でしたね。罪が私たちを支配していたわけです。罪が私たちの主人で私たちはその罪に従う奴隷だったわけです。奴隷は主人に対してノーと言えないわけです。私たちは罪の奴隷でしたから罪に対してはノーと言わない。喜んでそれに従うわけです。それを愛してそれを喜んでするわけで、でやめたいと思ってもやめることができない。それが奴隷なんです。だから罪の奴隷として罪を犯し罪を犯し罪から罪に陥ってどんどん深みにはまっていく。お酒の奴隷になっている人はどんどん酒に浸っていく。タバコギャンブル、ポルノ、お金、それが何であれ、服従する相手の奴隷となっていくわけなんだ。服従する相手の奴隷となるわけです。そして罪の奴隷は、パウロは何て言ってますか、死に至ると言ってますね。 私たちも以前は罪が主人でした。罪が私たちを支配していました。だから罪の奴隷として罪を犯していたわけですよ。もう簡単な法則ですよ。私はそうじゃないですよ。でも事実はそうなんですよ。いや、あの人よりはいいんですよ。人との比較ではないんですね。大きい小さいの問題ではない、種類の問題でもないんです。皆私たちは罪の奴隷でした。しかし今は私たちの主人が変わったわけです。誰が私たちの主ですか？イエス・キリストが私たちの主ですね。クリスチャンとはどういうものですか？イエスは主ですと心から告白しているものがクリスチャンなんです。イエス・キリストは私の罪からの救い主です。そして人生の主です。そう告白するのがクリスチャンで、以前は罪が私たちの主人でした。罪が支配していました。今はキリストが私たちを支配し、私たちの主人になってくださったわけ。以前はアダムの不従順によって私たちは好むと好まざるを得ず、この罪人となっていたわけです。しかし今はキリストの従順によって私たちはその方を信じる信仰によって義とされた、義人とされたわけです。以前は罪の奴隷でした。しかし今はここにあるようにパウロは従順の奴隷って言ってる。以前は死に至りました。しかし今は従順に至るわけです。あなたの服従しているものは何でしょうか？あなたの主人は誰でしょうか？罪ですか？キリストですか？二人の主人を私たち持つことできません。主人はただ一人なんです。罪の奴隷となるなら死に至りますが、従順の奴隷となるなら義、すなわち良い行いに至っていきます。17節、神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。パウロは神に感謝しました。何を彼は感謝したんですか？この手紙の受け取り人であるローマのクリスチャンたちが罪から解放されて義の奴隷となったことを彼は聞いていたからですね。イエス様はヨハネの8章の34節でこう言われました。誠に誠にあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。私たちも以前は罪の奴隷でした。しかし今はその罪の奴隷から解放されました。どのように解放されたんですか？パウロはここで何て言ってますか？伝えられた教えの規範に心から服従しと言ってます。どういう意味でしょうか？伝えられた教えの規範、それは福音のことですね。規範とは基準とか型っていう意味もあります。福音はどのような時代、またどのような国が変わったとしても変わらないもの、それが神の福音、キリストの福音、良い知らせなんです。その良い知らせの内容は、私たちの罪のためにキリストが十字架で死なれたことです。そして葬られたことです。さらに聖書に書かれている通りに、キリストは死人の中からよみがえられたことです。このキリストを信じる信仰によって救われる、これが神の福音、良い知らせなんです。その基準は全く変わりません。これから外れてしまうと福音ではありません。これから外れてしまった教えは 救いに至りません。神が定められた基準、福音はこの教えなんですよ。非常にシンプルですよね。キリストが罪のために死なれ、葬られ、死者の中からよみがえった。このイエス・キリストを信じる者は救われる。これが私たちが聞いている福音なんです。私たちが罪から解放されたのは、この福音を聞いてキリストを信じたからですね。しかしここでパウロは面白い表現をしてますけれども、ここでは信じてって言わずに何て言ってますか？服従してと言ってますね。服従して。キリストを信じることは、キリストに服従すること、従うことと同じこと。私はイエス様を信じてます。でも従いません。そういう人がいたらどうでしょうか、皆さん。あの人クリスチャンらしいよ。でも全然聖書の教えに反することをしているよ。イエス様は信じていると言ってるけどね。その人が信じていること、一体何を信じているんでしょうか。信じているならば当然キリストに従うわけで、キリストの教えに従うことなの。もし従わないというならば、それは自分が信じていないということをその行いで証明してしまうことになるわけで、信じることは従うことであり、キリストに従う時に私たちは罪から解放されて義の奴隷となるわけです。以前は何の奴隷でした？罪の奴隷でしたね。しかし今は義の奴隷になったわけです。罪の奴隷は何をするんですか？当然奴隷ですから、その主人の罪が主人ですから、罪の奴隷は罪を犯すわけです。悪いことをするわけです。しかし義の奴隷は何をするんですか？義は正しいことですから。義の奴隷は正しいこと、良い行いをしていくわけです。良い行いをして救われる話ではありません。救われた者として私たちは当然その主人に従うわけですから、以前は主人は罪でしたから罪を犯しましたけれども、今は主人が変わって義なる方イエス・キリストが主人ですから、当然以前と違う行いになってくるわけですよ。奴隷っていうのはそういうことですね。このように私たちは罪から解放されて、もはや罪の奴隷ではないんですよ。義の奴隷となったわけです。だからクリスチャンは罪を犯すことができないっていうことを、パウロはこの奴隷を、みんなが知ってる奴隷を、当時ですよ、私たちはピンときませんけど、奴隷っていうのは当時の人には奴隷がどういうものであるかはっきりと分かってた。罪の奴隷は罪を犯し、義の奴隷は当然義を行うので罪を犯すことができないし、犯す必要もない。そのことをパウロは説明しているわけですよね。19節見てください。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れた不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。肉の弱さとは霊的な理解力の弱さのことで、パウロは霊的なことが理解できるように人間的な言い方をして例えで説明しました。奴隷に例えたわけですね。私たちは以前罪の奴隷でした。罪の奴隷だったので、その自分の手足を不法の奴隷として捧げて不法に進みましたね。どんどん悪いことをしましたよねって、これが私たちの過去でしたねっていう。しかし今はどうなったんですか？その罪から解放されて罪の奴隷ではなくて、もはやもう義の奴隷ですっていう。以前は罪の奴隷で不法を行ってそこにどんどん進んでいたわけですけど、今はそこから移されて解放されて義の奴隷になりました。だからその手足をどうするんですか？義の奴隷として捧げるわけ。以前は罪の奴隷として罪に捧げていたのを 今は義の奴隷として手足を体を捧げて清潔に進みなさい、清く生きなさい、それをどんどん清いことをしていきなさい、そのようにパウロは命じたわけです。第一テサロニケ開いてください。そこで同じようなことをパウロはこのように書き送っています。第一テサロニケの4章4章の1節から4-1411ページです。最後に兄弟たち、主イエスに会ってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように生きるべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。そこに進んでくださいという。私たちが主イエスによってどのような命令をあなた方に与えたか、あなた方は知っています。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。あなた方が淫らな行いを避け、一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前をもってあなた方に話し厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからです。7節、神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく清さに預からせるためです。神が私たちを召されたのは、私たちを救ったのは、目的は汚れたことを行わせるためではありません。以前はそうでしたね、体を使ってそういうことをしてたわけですが、でも私たちが救われたのは清さに預かるため、私たちが清く生きるため、それは神が清い方であると同じように、私たちはこの方の性質に、この方につなげられたわけですが、一つとされたわけですから、以前の古い自分も捨てて新しい人として私たちは清く生きていく、これが私たちの新しい歩みなんです。さあ戻ります。20節、あなた方は罪の奴隷だったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。私たちは罪の奴隷であったとき、すなわち救われていなかったとき、キリストを信じていないとき、そのとき義については自由に振る舞っていまして、罪の奴隷でしたので、当然神に喜ばれるような正しい良い行いはすることはありませんでした。むしろその真逆のことをするわけで、自分の肉の欲望に従って自由に振る舞って好き勝手なことをしてたわけで、そのころはどんな身を得ましたかとパウロは質問してるわけですけど、良い身だろう、何一つ結ぶことは私たちはなかったわけ。むしろその時代のことを思い起こすとも恥ずかしくて口に出せないような、そのような生活を私たちはみなしていたわけで、今ではそれを恥ずかしく思うわけで、そのままの生活を続けていたら、もし罪を悔い改めることなければ、頑固にそのような罪の生活をし続けていたらば、パウロは21節で何て言ってますか。行き着くところは死でしたと言ってます。最後に22節、しかし今はというと、良い知らせですね。しかし今は、聖書がよく使うパターンです。過去とそして変えられた今の話、しかし今は、とてもいい言葉ですね。過去はそうでしたが、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の 命です。私たちは皆以前は罪の奴隷でした。罪が私たちの主人でした。私たちを罪が支配していたので、その奴隷として当然罪を犯すわけで、良い実は何も結ぶことなく、その行き着くところは死でした。罪の支払う報酬は死ですと書かれているとおり、罪の報酬は死なんです。報酬とは働いた結果もらうものですね。私たちは毎日働いて1ヶ月の最後、あるいは月の初めに先月分の報酬をいただく、お給料をもらうわけです。働いた分それをもらうわけで、結果もらうものですね。罪を働き続けると、その働いた結果もらえる報酬があるわけなんですけども、その報酬は死です。パウロ言ってます。それは霊的な死、すなわち神から引き離されることであり、さらに究極はその永遠の神から永遠に見捨てられてしまう永遠の死、それが最も恐ろしいもの。私たち以前はそこに向かっていたわけです。罪が支配していたので、その主人に従ってそのように罪から罪へと、また罪へと、それを進み続けていけば当然行き着くところは永遠の滅びであったわけです。しかし今はという、大きな転換が起こったわけです。神の義、救いの道が私たちに示されたわけですね。私たちもその福音を聞いたわけです。神は私たちを愛し、ご自分の一人子を使わされました。イエス様は神の子、キリスト、神が人となって来られた方です。義なる方です。罪のない方です。その方が十字架で血を流されました。死んでくださいました。何のためでした？あなたの、私の、罪の身代わりでしたね。本来は私たちが裁かれなければならないのは、神は私たちを裁く代わりに罪のない方を身代わりとして十字架につけてくださったわけです。で、その方は全ての罪を背負い死なれ葬られ、しかしこの方には罪がないので、死人の中から3日目によみがえることによって神の御子であることが公に示されました。罪と死と悪魔に勝利された方、この方がイエス・キリストです。このキリストを信じた者は全ての罪が許され、罪から救われ、罪から解放されました。罪の支配から解放され、もはや罪の奴隷ではありません。新しい主人に変わったわけです。新しい主人はイエス・キリストです。この方は義なる方です。義が私たちを支配しました。私たちはですから、その義の奴隷な、そしてここでは神の奴隷となると言ってますね。以前は罪の奴隷で罪を犯していましたけれども、今は主人が変わって義の奴隷となり、神の奴隷となり、身はどんな身ですか？清潔に至る身を得ますという。以前は何の身も得ることありませんでした。汚れしか結べませんでした。しかし今主人が変わったので、良い実を私たちは結ぶわけです。そしてその行き着くところはどこですか？永遠の命なんです。罪の支払う報酬、それは死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。あなたの主人はどちらですか？罪ですか？それともキリストですか？私たちクリスチャンはもうすでにキリストを主として告白しているものです。主が私たちの主であれば、当然あなたは義の奴隷として、義の実を、良い実を、正しい実を、良い行いの実を結ぶわけで、そして私たちこの良い実を結ぶことによって父なる神の御名が崇められるわけです。私たちは以前は罪の奴隷でした。 でも今は義の奴隷となったので罪に支配されることなく罪を犯すことできない、犯す必要はないわけです。義の奴隷として私たちは義から義に正しい良い行いをするものとして生まれ変わったもの、新しくされたもの、それが私たちクリスチャンですね。そして神の賜物はキリストイエスにある永遠の命なんです。私たちはすでにこの命をいただいていることを感謝しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。私たちは以前は罪が支配し罪の奴隷でした。しかしその罪の奴隷から私たちをあなたが買い取ってくださったこと、代価を支払って私たちをあなたの義の奴隷として神の子供としてくださったことを感謝します。イエス様の十字架の流された血によって私たちをあなたのものとしてくださりありがとうございます。どうぞ神のものとされたものにふさわしく、あなたが清い方であるように私たちもさらに清さから清さに進むことができますように。私たちは自分の力で何もできません。いつもあなたの助けが必要です。どうぞ私たちを助けてください。そして内側より聖霊によってイエス様の性質へと変えてください。そのために私たちはこの体を聖なる生きた供え物として捧げ物としてあなたに捧げますので、どうぞこの手足を、私たちの目を耳を口を清めてあなたの栄光のために用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。